皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今日は第85回です。イエーイ。
イエーイ。
残念ながら、85については何にも思い浮かびませんで、まあ、箱みたいな、ボックスの箱みたいな。でも特に箱からはなんか私は何も発展させることができませんでしたので、残念ながら、今回は数字については何も言及せずに、メンションせずに、行こうと思いますけれども、じゃあ、近況報告ということで、じゃあ私からお話ししますね。私はですね、最近は、携帯を変えましたっていうのが、近況なんですけれども、ずっと iPhone を使っていたんですけど、Apple の iPhone を使ってたんですけど、それをついにこの前、Google Pixel 6A に変えました。で、もう iPhone 7 を使ってたので、もうだいぶ古くって、カメラがもうあんまり綺麗じゃなかったっていうのもあって、で、なんかカメラが、だいたい友達とかと遊びに行っても、私のカメラが綺麗じゃないから、なんか最近はもうはや写真も撮らないみたいな、まあ、なんか、ある意味、
そうなんですか。
なんかある意味原始的で、原始的っていうのはこうすごいオリジナルみたいな意味なんですけど、こう原始的っていうとすごくエンシェントというか昔のみたいな意味で、原始的な生活、なんかこう昔の生活みたいな感じで、もうなんかいい景色を見てもとりあえず目で見るみたいな、目視みたいな感じ。目で見ることを目視って言うんですけど、なんか、とりあえず私は写真を綺麗に撮れないことが分かってるので、とりあえず綺麗な景色は全て目で見て覚えるみたいな感じで、それはそれでまあ意外と良かったんですけど、まあ記憶には残りやすいというか、まあそんな感じで、まあでもね、まあでもそれは大体こう一緒に行ってる友達が大体 iPhone のいい iPhone X とか11とかもっとそういうのを持ってたりとか、綺麗なカメラを持ってるから、まあ、その人たちに頼んで、私はもうとりあえず写真は撮らないみたいな感じだったんですけど、まあ、とはいえ、なんか、でもね、なんかちょっと古すぎて、なんかもう電源がね、そう、バッテリーが持たなくなってきたっていうのもありまして、で、もうちょっとさすがに変えようと思って、携帯を変えました。ただ、ちょっと iPhone は結構高い、十何万とかするから、10,000 円以上だったから、なんかちょっと高いなと思って、で、なんかちょっとそれなりにこう、よく日本語でお手頃みたいな、リーズナブルみたいなことをお手頃って言うんですけど、お手頃ななんか携帯ないかなと思って探してた時に Google Pixel に出会いまして、Google Pixel は日本円だと53,000円とかなのかな ?53,000円。
ええー、そんな安いん
ですか?そうなのよ!で、そう
じゃなかったです。
で、なんか、あんまり私も携帯に詳しいわけではないけど、なんかその、Google Pixel ユーザーの友達がいて、その人曰く、その人が言うところによると、なんか iPhone はカメラ自体のこの機能、ファンクションがすごくよく、性能とかって言うんだけど、カメラ自体のクオリティがすごく良くって、写真が綺麗に撮れるんだけど、Google Pixel の方は、カメラもより、まあ、カメラもいいのかもしれないけど、なんかその AI みたいなのがすごく優れていて、写真を撮った時に、こう、すごく、こう、なんていうの、補正してくれる、もう、モディファイするっていうか、こう、いいクオリティに、勝手に、こう、改良、インプルーブしてくれるみたいな感じのことを聞いて、だから夜景とかも、なんか目で見てるよりなんなら綺麗に撮れるよ、みたいな。この目で見る景色、シナリオよりも、こう、ちょっとグレードアップしてくれるみたいな感じのことを聞いて、あ、なるほど、と思って。まあ、まあね、それもいいのかもしれないと思いまして、多分もう7年か8年くらい iPhone ユーザーだったんですけど、それをついに、Android ユーザーに変わりまして、ちょっと今はすごく、苦戦してる、なんかもう慣れてないので、ちょっとだいぶ苦戦しているんですけど、うんそう、まあまあ、なんとか。多分、慣れればね、どっちの携帯もきっといいと思うので、今、そんな感じで、頑張ってますと いうのがあれで、こう日本ってなんか iPhone ユーザーが多いなと思って、なんかちょっとさっきネットで簡単に調べてみたら、だいたい 50% くらいは日本は iPhone ユーザーらしくって、なので、なんかイギリスに私が留学に行く前とかは、てっきりなんか世界中もみんな iPhone ユーザーなんだろうくらいに思っていたら、留学に行ったら結構こう、そうでもなくって、Android ユーザーも多くって、しかもなんかこう、いろんなバラエティがあったというか、なんか自分は、他のいろんな、なんかいろんな携帯の、なんか種類がたくさんあったので、なんか日本って iPhone が多いので、なんかちょっと、若干抵抗はみんなと違うみたいな感じで、ちょっと若干抵抗はあったんですけど、まあまあ、Android で変えましたっていう、はい、話でした。
今のところどうですか？何が、なんか違うところとかありました？
そうだね、今のところはまだなんか今のところって言ってまだ2日間くらいしか使ってなくって、まあでも確かにカメラのクオリティは良かったです。なんか、夜景モードみたいな、ナイトビューモードみたいなのがあって、まあ、それで写真撮ってみたら確かに綺麗だったけど、なんか今一個ちょっとだけ気づいてるのは、LINE がね、私たち、LINE っていう、LINE を、日本では LINE を使うんだけど、なんか LINE ってさ、読んだか読んでないかが分かっちゃうじゃん。既読っていう、もう読んだか読んでないかっていうのが分かっちゃうけど、なんか LINE、iPhone だとさ、既読つけずに LINE 読めるじゃん。なんか長押しって言うんだけど、長くボタンを押してると、既読、なんか、ある程度のこの、範囲がなんか、見えるんだよね。トークを開けなくても、見れるんだけど、実はそれがアンドロイドにはなく、ってか、アンドロイドにはないってか、私は今のところそれができなくって、なので、すべて読まなきゃいけないみたいな。そこは若干辛い。なんかさ、既読つけたらすぐ返さなきゃとか思っちゃうじゃない？
うん、思っちゃいますね。
そうそうそう。なんかもう、既読っていうのはもうすでにオーレディみたいな意味なので、オーレディに読んだって意味なんですけど、そう、既読をつけたらなんかすぐレスポンスしなきゃって思っちゃうから、ちょっとこう、放置というか、ちょっとだけ時間を置きたいけど、みたいな、そのなんか、微妙なこのね、調整ってあるじゃないですか。そうそう。だから、それができなくなったので、多分私のリプライのスピードはものすごく上がりました。多分この、Google にして。まあ、いいことかもしれないですけど
確かに。
はい。かえこちゃんは、最近の近況はありますか？
私はですね、最近台風が近づいてるっていうことで、停電するかもしれないっていう話になってまして、それで、停電っていうのは電気が使えなくなることなんですけど、ブラックアウト。のことなんですけど、停電に備えて、停電したら、こう、食べ物とか温められなくなったりするので、こうすぐに食べられるようなものっていうことで、パンと、あとカップラーメンをたくさんコンビニで買っておきました。なんか、カップラーメンは水でも、なんか食べられるらしくて。
あ、そうなんだ。もし。へ
ー。そうなんです。なんか電気とガスと両方止まっちゃってお湯が作れなくなっても、なんか水を入れて20分ぐらい置いといたら、カップラーメンも食べられるらしいので、カップラーメンと、あとすぐに食べられるパンを買っておいて、で、あと、沖縄に住んでる人って、なんか台風がいっぱい毎年たくさん来るから、よく停電になるらしいんですよ。で、なんか、ツイッターを見てたら、その沖縄に住んでる人が、こう停電になる前は、水をたくさん凍らせておくと、なんか停電で冷凍庫と冷蔵庫が、こう、使えなくなっちゃった時も、こう氷で冷やせるからいいですよっていうのを書いてあるのを見て、一応水を大量に凍らせたりしておいたんですけど、今のところ停電とかにはならなくてよかったんですけど、なんか停電になる前にちょっと買ってたパンとかを食べちゃって、またなんか家から出なくって運動もしないのに、パンも食べてしまってまた太っちゃうなって思ったっていう。
あるあるだよね。なんかそういうさ、なんていうの、なんか、防災のため 災っていう、防災っていうのは、防っていうのは防ぐっていう意味で、災っていうのはまあ、ディザスターのことなので、まあそういった、防災っていうところ、いろんな地震とか、今回の台風とか、いろんなことを含めて、言うんですけど、その、防災のためになんかもらう、パンとかってさ、別にそんなにこう、クッキーとかって別にそんな美味しいわけじゃない。まあ、かいこちゃんは今回ちゃんとしたのを買ったっていうことだけど、なんか防災のためにもらったフードとかって別に美味しいわけじゃないんだけど、なんかボリボリ食べたくなっちゃうみたいな時ない？なんか。
わかります。
全然なんかさ、美味しくないんだけど、なんか食べたくなっちゃうみたいな。なんだろうね、あれね。
なんか、私も、なんか古くなった、防災用のクッキーみたいなのを、なんかもう、賞味期限が、うん、うん、エクスパイアしてしまうから食べなきゃと思って、一回開けたらもう全部食べちゃうんですよね。そんなにすっごい美味しいわけではないんですけど。
しかもなんか、
バリバリ食べてしまう。
ね、防災のやつって、防災のために作られてるから、カロリーが高いんだよね。わざとすごくカロリーがみんな取れるように、カロリー、高カロリーに作ってあるんだけど、なんか、なのに今めっちゃボリボリ食べちゃうみたいなね。乾パンとかでしょ？
そうそう、乾パン食べちゃいます。クッキーの中に、なんか角砂糖みたいな、なんか砂糖の塊みたいなのも入ってたりして、なんか、一回食べ始めたらもう、ね、止まらないっていう。
ねえ、なんか、やっぱあるあるなんだね、なんか、そう、賞味期限が、うん、多分そういうのって1年とか2年とか長く持つんだけど、まあその最後の方になると、なんか例えば会社とか学校とかでもそういうのストックしてあるから、でもその賞味期限がその、切れる、エクスパイアする時の直前になると多分学校とかで配られるんだよね。皆さんこれ、持って帰ってくださいみたいな、もう賞味期限切れそうだからみたいな。で、また新しいのストックするんで、新しいのを蓄えるんで、みたいな感じで、学校とか、私この前も会社でも配られたんですけど、なんかそういうので配られると、なんかこう、なんかまあ捨てるのもったいないから、じゃあ食べるかってなって、一回開けるとなんか止まらなくて、じゃあ食べちゃうみたいな。あるあるなんだね。
確かに、そうですよね。美味しかったですっていう感じ
でした。良かったです。ちゃんとカロリーを摂取したなら、はい、もし何かあっても大丈夫、生き延びられるので。
そうですね。今のところは大丈夫そうなんで。はい。
はい。ということで、今回の、近況報告はこんな感じにして、で、今回のトピックはですね、さっき私とかいこちゃんで最初に、ちょっとだけポッドキャストの前に話してて、急遽っていうのは急に、まあ、サドンというか、急遽決まったことなんですけど、なんか最近のモヤモヤについて話そうみたいな話になりましたので、ちょっと、最近モヤモヤすることっていうことです。で、まあ、モヤモヤするっていうのは、なんかなんだろう、イメージとしてはこう、雲？クラウドがこう、心の中にあるみたいなイメージで、なんかこう、なんかなーみたいな、ちょっとこう、不満じゃない、なんかすごく大きな不満ではない、大きなコンプレインではないんだけども、なんかこう、心に引っかかるみたいな、って思うようなことをモヤモヤするって言います。なので、まあ、ちょっとモヤモヤすることを話していきたいと思います。なので、ちょっとこう、あんまりこう、はい、ちゃんとテーマが決まってないので、ちょっとね、雑談みたいな感じになるかもしれないんですけど。じゃあ、まず私からちょっと話しますと、私はですね、まあ、ちょっとこう真面目な話になるんですけど、まあ、外国人として日本に、で暮らしていくことっていうのがちょっとテーマなんだけですけど、最近私が、アメリカ人のお友達とお出かけした時の話なんですけど、あるカフェに行きまして、で、すごくこう、チェーンのカフェとかじゃなくって、個人経営？経営っていうのは、オンされるとか、ランするようなことを経営って言うんですけど、まあ、個人で経営しているような、ちっちゃいカフェで、すごく、いい感じの、コージーな、感じの、すごい良かった、いい雰囲気のカフェだったんですけども、なんかそこに行った時に、お客さんがもう私と、そのアメリカ人の友達と、店員さんしかいなくって、で、入ってった時に、その店員さんが、私には完全に日本語。 って話しかけてくるんですけど、あの、相手のアメリカ人にはもうなんか、最初そのアメリカ人の子も日本語で喋ったが、こんにちはとか、あ、じゃあこれでお願いしますって日本語で話してるのに、なんかずっとその相手には、アメリカ人の人にはずっと英語で話しかけて、でなんか、でも、なんか、とはいえなんか私に対しては全部日本語みたいな感じで、ちょっとこう区別されたんですよね。でなんかそれが、なんか、見た目が、私は日本人で、相手はアメリカ人っていうことで、見た目が確かに違かったから、そうやって、話しかけられたんだろうなって思って、なんかこうちょっと、もやもやしたことがあって、で、ただ、なんか本当にそのお店の人はいい人で、すごく優しくて、なんかコーヒーのこととかも、どうなのがいいですかって聞いて、あんまりコーヒーわかんないんですけど、って言ったら、なんかどういうのが好みなんですかみたいな感じですごくこう丁寧に聞いてくれて、あ、じゃあこれを、今回はお作りしますね、みたいな感じで、めちゃくちゃいい人だったし、めちゃくちゃいい人なんですけど、なんか、多分彼、そのショップの人は、彼はきっと、多分自分が英語が得意だとか、英語を、例えば昔もしかしたら留学してたのかもしれないし、なんか英語ができるから、英語を使いたいみたいな気持ちだったんじゃないかなっていう、その、相手をこう、見た目でジャッジして、こっちには英語、こっちには日本語ってやってるわけじゃ、きっと全然悪い気持ちはなかったんだと思うんですけど、まあ、結果として、私が受け取った感情としては、まあ、ちょっとあまり嬉しくはなかったみたいな部分が、で、なんかそこがやっぱ難しいなって思って、なんか、なんだろうな、もし、自分がね、アルバイトしていた時も、私はカフェというか、なんかイタリアンレストランみたいなところでバイトをしてたので、たまに、外国人の、まあ外国人ってまたこれも言うのもなんかよくわからないけど、こう、日本人、っぽい見た目じゃない人が、こう、てか、日本語ネイティブじゃない感じのお客さんが来た時に、ちょうどこう、留学して帰ってきたっていうのも、留学した後にそこで働いてたっていうのもあって、なんかついついこう、ちょっと、英語で喋ってみたいな、みたいな、英語でさ、なんか、なんだろう、よくさ、英語でどうやって、英語のテキストとかで、英語でどうやってこう、注文を、オーダーを取るか、みたいな。チャプターとかもあるからさ、ちょっとついついそういうの使ってみたいなとか思っちゃったりしたけど、まあ、そういった気持ちも、私も自分が働いた時にいなかったわけではないから、なんかそういう気持ちになっちゃうのも全然、悪いこととは言えないのかもしれないけれども、まあ、なんか、だからこそなんかこう難しいなって思ったっていうか。
一緒に行ったアメリカ人の友達は、それに関してはなんかどう思ったとかは言ってなかったんですか？
ちょっとその後にもちょっと話して、まあ、その子は、まあ、別に不快だとまでは言ってなかった。別に全然英語で話してくれて、彼の英語はすごく上手だったから、上手だったね、みたいな感じではあったけど、まあ、ただ、ちょっとやっぱりその人も違和感はあった。違和感があるってよく言うんだけど、なんかそのもやもやすると同じ意味で、なんかちょっと something different みたいなこと、違和感って言うんだけど、なんかその子もやっぱり違和感はあったみたいなことは言ってたかな。不快だったとまでは言ってなかった。
なんか私がこう外国に旅行に行った時とか、留学してた時に、日本語で店員さんが話しかけてくれたら私は嬉しいんですよ。あ、日本語勉強してるんだとか、なんか日本語で話してくれるんだと思って、私は嬉しいんですけど、ただなんか、私がこういうことに対してもやもやするなっていうふうに思うのは、みんながみんなそうじゃないと思うんですけど、なんか、よく私がちょっと感じちゃうのは、なんかその外国人みたいな見た目だなって思ったら、誰にでも英語で話しかけてしまうっていうのは、なんかちょっとどうなのかなとは思いますね。だって、英語を喋る、その国の人じゃないかもしれないじゃないですか。なんか、こう、アメリカ人とかイギリス人とかじゃなくて全然違う国の人かもしれないけど、とりあえず何でも外国人だなって思ったら英語で話しかけちゃうっていうのは、なんかちょっとどうなのかなと思ったりはするんですけど、
いや本当にね、なんかまだこう、やっぱり こんなに世界がグローバル化みたいな、グローバリゼーションって言っていても、どうしてもこう日本ってまだやっぱりそんなにね、他のイギリスとかアメリカとかと比べると、外国の方が住んでる割合もどうしても少ないから、こうちょっとね、そうなっちゃうっていうのもあるのかもしれないけど、ね、なんかいろんな、なんだろうね、なんか相手が日本語で喋ってたらやっぱ日本語で喋る方がいいのかなとか、思うし、ね、いろんな、外国の方って言ってもいろんな国の人があるのに、なんか、とりあえず英語みたいな。まあね、うん、なんか、まあもちろん英語ってこう、共通言語みたいな感じに一応世界的になってるからこそ、まあそれで話しかけるっていうのは一つの方法では、もちろんね、割合として英語がわかる人の割合はきっと多いだろうから、っていうのはもちろんあるけど、うん、なんかそこのちょっとまだ多様性が日本にはまだ欠けてるな、みたいな部分は、あるよね。はい。ということで、まあ、もしこのリスナーさんの方にも、もし同じような経験したとか、ちょっと不快に思ったとかいうこともあるかなとは思うんですけど、まあ、きっとね、その人たちも、悪気はないと思うので、まあね、ちょっと日本がこれは改善していかなきゃいけないところだなと、最近思いました。はい。じゃあ、続いて、かゆこちゃんは最近なんか、もやもやってしたことはありますか？
なんか、もやもやしたっていうことではないんだけど、うん、なんか、どうすればいいのかなって、ちょっと悩んでることがあって、
うん、
なんか、それがですね、会社の人との距離感についてちょっと悩んでるっていうか、うん、今回、その、大学卒業して、会社で働くっていうのが、なんかその、初めての経験っていうか、まだ1年半ぐらいしか会社で働いたことがないので、会社の人、どう関わればいいのかっていうのが、まだちょっとわからないところがあって、で、なんか今まで友達って言ったら、年が近い人が多かったわけなんですけど、例えば、みずほさんとか、学校の人とか、なんか大体私の年から、プラスマイナス5歳とか言うんですけど、私より5歳年上ぐらいの人とか、5歳年下ぐらいの人ぐらいだったら結構話したりするけど、あんまり10歳離れてる、20歳離れてる、30歳離れてるっていう人とはあんまり関わったことがなくって、そうですね。なんか私の会社の人ですごいなんかこう、なんかみんな優しくしてくれて、すごい良くしてくれたり、良くしてくださってるんですけど、なんかその年が近い人にはなんか友達、歳が近い先輩とかにもあんまりこう友達っていう感じで関わっていいのかっていうのもちょっと悩んでしまうし、あと年上の人結構20歳とか年上の人に対しても私にすごいこう優しくこうフランクな感じでこうフレンドリーな感じで話しかけてもらってるからといって私がフレンドリーな感じで返してしまったりしたことがあって、なんか、やっぱ、そういうのとかが、どう接すればいいのかなっていうのを最近悩んでるっていうところあります
ね。確かに、どこまでフランクに言っていいかみたいなのって結構難しいところ、私もそれは言われてみればめっちゃ思ってるなって思った、今。
なんか、プライベートの友達、みずほさんとか、ね、大学の時の友達とか、高校の時の友達とかは、すごい、こういつも連絡取ったりとか、なんか、ちょっと困ったことがあったりしたらすぐ、なんか相談したりとかっていう感じで、こう、気軽に、簡単に連絡取ったりするんですけど、会社の人ってなったら、やっぱちょっとあんまり、こう、気軽に連絡取りすぎてもダメなのかなって思ったりとか、でも、なんかフレンドリーにしてもらってるし、ちょっとこの辺、ここまで言っていいのかなとか、なんかどこまでそうですね、フレンドリーに話していいのかがわからないっていうのが、ちょっと最近のもやもやというか、悩んでることですね。なんか、みずほさんはなんかどうしてます？
なんかどうしてるかっていうとまた難しいんだけど、私もなんか今似たようなことを感じたことがあって、なんか私たちって入社した時、会社に入った時ってもう本当にコロナの年だったから、完全になんか飲み会とか全部禁止みたいな感じで、だったので、なんかもう仕事の人とは仕事の時間でしか会わないみたいな感じだったんだけど、でももともと日本の文化って割とこうその仕事の後の飲み会とかもいっぱいめちゃくちゃあるみたいな文化だったと思う。 んですけど、で、まあ、特に、私の会社は割とそういう飲み会とかもいっぱいある会社だったらしいんですね、昔は。ただ、なんかそれがコロナになって、うん、もう一切飲み会がもうできなくなったから、そういうのが一切全部ゼロになりましたっていうのが私が入った年だったんだけど、なんか最近またコロナが落ち着いてきたので、だんだん会社としても飲み会どうぞとか、なんか飲み会の機会が増えていくと、やっぱ飲み会の席に行くとさ、すごくプライベートなことも話すじゃん。だから、その飲み会とかやっぱり1回とか行くと、すごく逆、みんなの、あ、こんな、この人すごい仕事ではめちゃくちゃ真面目なのに、あ、こんな意外な一面があったのね、みたいな。意外っていうのはアンエクスペクティッドで、うん、一面っていうのは一つのアスペクトみたいな意味なので、あ、こんなところがあったのね、みたいな、こんな意外な一面があったんだ、みたいな感じで、すごくこう、親しみを持てるというか、ファミリーになるというか、っていう感じで、すごく、やっぱ一回飲み会行くと、すごく打ち解けていいなって、思うんですけど、まあ、その反面なんか、そういう飲み会とかがだんだん増えていくと、なんか仕事と、こう、プライベートの、この、境目というか、ラインが曖昧になっていくというか、ベイグになっていくわけで、やっぱりそうなると、こう、ね、なんか、それこそその、かいこちゃんが言ったみたいに、どこまで、どういう、どこまで、やっぱりでも仕事の人だし、みたいな部分もあるけど、やっぱでも飲み会とかを感じて、なんかすごく仲良くなったし、みたいな感じで、こう難しくなるなーっていうのはあったりとかして、だから、コロナで一回その、そういう日本の文化が一回消えて、なんかまたこう戻りつつあるみたいなところで、なんか、両方自分が、今までだったら片方しかもし経験できなかった、多分その飲み会がある日本社会しか経験できなかったところがない日本の会社っていうのも経験すると、なんかどっちの良さもわかるから、なんかそこがちょっと難しいなって最近思ってるかな、うん、みたいな。
やっぱ私は今なんかその家族と一緒に住んでなくって、一人暮らしをしてるので、なんか会社の人との関係がこう人生の、なんていうんですか、毎日の。
いや、そうだよね。月から金まで会うからね。
そうなんですよ。家族に会わないし、友達も、なんかまあ、時々しか会わないから、うん、毎日会ってる会社の人とかが、こう、一番一緒に時間を過ごしてる人っていう風になってるんですけど、うん、だからといって、なんかあんまりこう、プライベートに、深入りっていうか、こう、うん、ディープな関係になるのも、なんかちょっと、違うのかなとか思ったりして、そういうところにちょっと悩んでるっていう感じですね。
そうだよね。なんか、会社って月から金までやっぱあるから、一週間のさ、半分以上を、で、しかも朝の8時、9時とかから夜までね、やるから、なんか、難しいよね。その割合が多いからこそね。
っていうのが私の最近のモヤモヤです。じゃあ他にみずほさんはなんか最近モヤモヤしてることとかありますか？
じゃあ、最後に一個私がモヤモヤしてるのは、なんかちょっと美容のプレッシャーが強い、美容、こうしなきゃいけないみたいなプレッシャーが結構大きいなと思うことが多くて、いろんな広告とか、YouTube とか、Instagram とか、いろんなところで、20代絶対やるべき、美容5選みたいな、絶対にやるべきって、まあ、やらなきゃマストって意味の、やるべき美容の、その、なんか、美容ルーティーン5選みたいな、5選っていうのは、まあ、選っていうのは選ばれたって、セレクティットされたみたいな意味なので、まあ、なんか、やらなきゃいけないベスト5みたいな意味なんですけど、とかで、例えばなんか、必ず、まあ、なんだろうな、なんか日焼け止めを絶対塗るとか、まあ、そういった基本的な、水をいっぱい飲むとか、そういったベーシックなこともあるんだけど、なんかその中でそういうのがいろいろとこうなんか、こういう人はもう20歳なんだから、こういうことをしなきゃいけないみたいな、もうアラサーになるんだから、アラサーってよく言うんですけど、もう30歳近いこと、アラサーになるんだから、もういい化粧水とか、いいこのモイストライザーとかを使わないと、なんか将来、差が出ますみたいな、なんか、なんかそういうプレッシャーが強くて、いいじゃん、ちょっとくらい、このシワ、ウィンクとか、 リンクとかができたって、いいじゃんってちょっと思っちゃうっていうか、いいじゃん、リンクルくらい作らせてよ、みたいな。シワくらい作ったっていいじゃん、みたいな。作らせてくれ、みたいな。シワだってできるわい、みたいな。なんか、そういうのが、なんかシワはできちゃいけないとか、なんかそうやって言われてる、言ってないかもしれないけど、なんかこう言われてる感じがして、なんかちょっとそれが最近プレッシャーで、ああ、そっか、なんか私ももう、まあ、まだ全然30歳ではないけど、でも、なんか気をつけなきゃいけないのかなとか、なんか私よくなんか、最近日本では、まあ、最近でもないけども、なんか水をとにかく飲みましょうみたいな。もう水は、綺麗になりたかったら2リットルは飲めみたいなの、プレッシャーあるよね、なんか。
そうなんですよ。絶対に。しかも、お茶じゃダメなんですよ。そうそう、ジュースが、私、ジュースがダメっていうのはわかるんですよ、まだ。
まあ、シュガーが入ってるからね。
砂糖がいっぱい入ってるからね。
うん、
そう。だから、ジュース飲んじゃダメっていうのはわかるけど、お茶もダメ。なんか、スポーツドリンクとかも、なんか、スポーツしてる時とか、こう、運動した後はいいけど、こう、たくさんいっぱい飲みすぎるのはダメとか、うんうん、お茶もダメ、コーヒーもダメみたいな。
うん、
水じゃなきゃダメっていう。
そうそうそう。なんか、とりあえずカフェインはダメみたいなさ。なんか、いいじゃんみたいな、濁ったお茶を飲ませてくれやって思うわけ、私としては。濁るっていうのは、なんかクリア、濁ってるっていうと、まあ、汚いみたいな、意味もあるんですけど、まあ、色がついたというか、お茶とか、そういった色がついた、まあ、緑茶とかね、グリーンティーとかも含め、なんか、色のついたお茶だって、私は飲みたいわって思うんだけど、なんかそれも、水じゃなきゃダメとかさ、あとさ、なんか、美容の意識が特に強く、なんか白米はダメみたいなさ、玄米とか。
白いものはダメって言いますよね。
そうそうそう、なんか、砂糖、ご飯、白米、白いお米じゃなくって、こう、玄米、ブラウンライスとか、なんか雑穀米っていう他のミネラルが入ってる、ご飯とか、なんかこう美しい人はそれを選ぶみたいな、とか。
なんか食パンとかじゃなくって、こう白いパンじゃなくって、なんか多分こう、多分健康にいい、なんか健康にいいパンは茶色っぽい感じの、なんかよくわかんないですけど、なんかそういうのじゃないと食べちゃダメみたいな。白いものはとにかくダメみたいなのとかありますよね。
合ってることだとは思うけど、なんか、そうじゃなきゃダメ、みたいな、まあ、まあ、それはまあ、もちろん、そう言ってないのかもしれないけど、なんかそう言われてる感じがして、結構最近プレッシャーに感じるというか、なんか、あ、もっとやってない自分はダメなのかな、みたいな。で、ちょっとこう、落ち込みまではしないけど、なんかもうちょっとこう、ね、自由に生きさせてくれって思うというか、最近あと、なんか洋服とかも骨格診断とか言って、自分のこの体型、体のタイプを、なんか、なんだったかな、なんか、なんとかストレートとか、なんか、カーブの体とか、なんかそういった体が3タイプくらいに分けられる、カテゴライズされて、なんかその体の人はこういう洋服がいい、みたいな。こういう、じゃあ違うタイプ B の人は、例えばなんか短いスカートがいいとか、なんか、例えばですけど、なんかそんな感じで、こうすごく分類される感じ、相当される感じが、なんか、いいじゃんみたいな。私自分のがそういう何タイプか知らないけど、なんかどんなタイプだって、どんな好きな服着たって、いいじゃんって思うんだけど、なんか、このタイプの人はこの方が綺麗に見えるから、みたいな。まあもちろん綺麗に見えるのはわかるけど、でも、なんか、それしかダメって言われてる感じがして、ちょっと、なんかなーみたいな、思う。
イエベ・ブルベっていうのもあって、なんか、イエベ・ブルベが何なのか私もあんまりよくわかってないんですけど、うん、なんか、何なんですかね、雰囲気、肌の色とか、なんか目の色とか、なんかそういうので、こう、決まるらしくて、で、なんか、イエローベースの人は、なんかこういう色が似合うから、こういう髪の毛の色とか、なんかこういう服選ぶときも、こういう色の服を選びましょう、みたいな。
なんかメイクアップとかもね、こういうアイシャドウはこういう色の方が似合います、みたいな。
そうなんですよ。とにかくそれでもなんか、この、私が思うモヤモヤの一つは、そのタイプをいろいろ決められて、うん、あなたこのタイプだから、こういう服とかこういう髪型とか、
うん、
こういうメイクしないといけないみたいな感じで、こう言われてる気がする。うん、SNS とか、こう、なんか YouTube とか、
うん、
こう広告とかから言われてる感じがするっていうのも一つとのと、一つなのと、あともう一つは、そのさっきも水野さんが言ってた、なんか、これはしていい、これはしちゃダメみたいなのがすごい、なんか決められてる感じがするっていうか、メイクの仕方も、こういうメイクはしちゃいけませんみたいな。眉毛の形は、なんかその、あの眉毛の色は、なんかこういう色だと、なんかすごい太く見えて、なんかあの、
垢抜けてないっていうよね。垢抜けてないっていう。
垢抜けてない。なんか芋っぽいとか言うんですよ。なんかこう昔っぽいみたいな感じなのかな。
なんかね。
だからなんかあのダメですみたいな、あのこういう眉毛の描き方をしましょうとか、あのこういう目、こういう顔の人はこういうメイクをしないとこうなりますよみたいな、なんかダメなメイクといいメイクの仕方みたいな。
わかる。なんかビフォーアフターみたいなね。なんか
二つ写真が、そうなんですよ。二つ写真が貼ってあってこういうことをしないとダメですみたいな感じなのが、なんかちょっとどうなのかなみたいな、その良くないんじゃないかなって最近ちょっと思いますね。そのこうした方がいいよって多分言ってるとは思うんですけど、そういう情報がたくさんありすぎて、みんなからなんか、こうしないとダメ、ああしないとダメ、これはやっちゃダメ、とか、これはやっていいとか言われてる気がしてきちゃうのがなんか最近そういう感じがしますよね。
私もそのビフォーアフターでなんか例えば雑誌とか、ちょうどこの前美容院に行ってきたので、美容院行くと雑誌を結構貸してもらえて、あのファッションマガジンを雑誌を読んでたんですけど、なんかそういう時もなんかこういうメイクをしたら昔そのスカイコちゃんが言った芋っぽい、なんか芋っぽいっていうとなんかあんまり垢抜けてないとか芋っぽいっていうと英語でもなんか look like a potato ってなんかすごい見た目がひどいんだ今日はみたいな感じで言うって聞いたことあるんですけど、日本語でも芋っぽいっていうとなんかあんまりこうなんだろう、洗練されてないっていうか、あんまりこう、ちょっとこう、古いっていうか、そんな感じの意味になるんですけど、なんか、そうやって二つ写真が並べてあって、こっちはダメメイク、こっちはいいメイクって書いてあって、私正直このダメメイクの方が可愛いなって思っちゃったのね。なんか、はっきりと、はっきりと眉毛が書いてあって、アイブロウが書いてあって、なんかこう、はっきりとしたリップが塗ってあって、みたいな。私そっちの方がかっこいいって、メイクしてるって感じがしてかっこいいって思ったんだけど、なんかそこには、あんまりこうメイク感を出すのは今時ではありません、みたいな、って言われて、みたいな、思ったというか、そこは私はちょっと、もやもや、したところかな。
そうですよね。なんかそういうプレッシャーが、ね、良くないなって最近私も思います。
なんか昔はさ、結構体重でそれが大きかった気がするの。なんかこの体重じゃなきゃダメみたいな感じに、なんか何年か前はそれが強かった気がするんだけど、最近はなんか、まあ体重よりも見た目ですみたいな感じになって、でも筋、まあでも逆にもそれもまた筋トレをしなきゃいけないみたいな感じに繋がってる感はあるなって思うんだけど、なんか筋トレし、ジムに行ってる、まあもちろんそれも大事だけど、行ってないとちょっと、だらけてるみたいな、レイジーだみたいな感じになっちゃってる部分もあると思うし、なんか最近は体型っていうよりも、昔はちょっとすごいそれが体型、ウェイトだった部分が、なんか最近はこう、メイクとか、なんかそういったところに、なんかシフトしてるというような気もするっていうかね、なんか結構こう、難しいよね。なんかいろいろこうしろ、ああしろみたいな言われて、なんか、ちょっと疲れちゃうところがあるっていうか、私は私でいいみたいな、なんか、思うときは、あるかな、うん。
いや、まあ、無視する力が重要なのかもしれないですけどね。うん、そういう、なんか広告とか、
うん、
なんか SNS からのプレッシャーも、なんか何でもこう、真剣に見てしまうから良くないんだと。うん、 ていうのもあると思います。
まあそうだよね。なんかもう、今はこういった情報が溢れすぎてる社会だから、もうそれをね、止めることはできないから、いかに自分が無視するか、みたいな、気にしないで前向きに生きていくか、みたいなのがね、まあ大事なのかなとは思いますけど、うん、まあそんな感じで私たちが最近もやもやしていることも、ストレスを発散させていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これで私たちスッキリしましたので、明日からも元気に、うん、きっと、生きていけれると思います。かいこちゃんも言い残すことはないですか？
はい、結構言えました。前から思ってたもやもやを。
はい、ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ここまで聞いてくださって、ありがとうございます。
ありがとうございます。アップルポッドキャストのレビューとかツイッターやってるのでぜひフォローしてください。
はい、じゃあ今日はこの辺で、はい、バイ
バーイ。バイバーイ。ボキャブラリーリストを見ながら発音の練習をしましょう。言及する、 to mention、 原始的、primitive、 目視、 sing with eyes、 お手頃、 affordable、 性能、 performance、 補正する、 to modify、 苦戦する、 to struggle、 若干、A little bit、 抵抗がある、 To hesitate、 既読をつける、 To open the text、 長押し、 Tap and hold、 停電、 Blackout、 あるある、 Things happens a lot、防災、 disaster prevention、 乾板、 hard tack、 角砂糖、 cube sugar、 もやもやする、 be bothered、 急遽、 suddenly、 不満、Complain、 個人経営の店、 A privately run shop、 不快、 Uncomfortable、 違和感がある、 To feel uneasy、 悪気はない、No offense、 距離感、 A distance with another person、 気軽に、 Freely、 Easily、 飲み会、 Drinking party、 意外な一面、 An unexpected side、親しみを持つ、 To feel an affinity for、 境目、 A boundary、 曖昧、 Vague、 深入りする、 To get deeply involved with、 美容、Beauty care、 日焼け止め、 Sunscreen、 アラサー、 Around 30、 化粧水、 Facial toner、 シワ、 Wrinkles、 濁った、 Rowdy 白米 White rice 玄米 Brown rice 雑穀米 Rice with mixed grains 食パン White bread落ち込む Be depressed 骨格 Frame 診断 Diagnose 体型 Body shape 垢抜ける To be refined 芋っぽいコーニー洗練された Sophisticated だらける Be lazy